野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と
デザイナーの穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日はですね、もうですね、野田スタジオからお届けしてます。
はい、
81回目でございますね。
はい、いや今日ね、野田スタジオ入ってきたら、
はい、
ようこそ野田ジムへって言われたんですよ、皆さん。
何のことかというとですね、ポケモンカードでございまして、
は
い、
前回も言ってましたけど、
はい、
今、僕らポケモンカードにハマってるというか、僕はもう巻き込まれてハマっちゃったんですけど、
いやもうやってますよ。で今日もですね、さっき、今収録してるのは10時半ぐらいかな、なんだけど、さっきゲオ、寒川にあるゲオに行ってきたんですけど、
あ、そうなんです、
全売り切りです。
あ、そうですよね。
買うつもりだった、だってあれでしょ、穂積君も買うのってさ、あれ売り切れて残ってるものだったりとか、ブックオフとかで買ったんでしょ。
そう、いや僕も本当パックを買いたかったんですけど、
拡張パックね、
はい、
はいはい、
でもどこにも売ってないんで、もう仕方なくなんかこのブックオフでなんか紙切れのに売られてるやつを買いました。
30円のダイマックスピカチュウだよね。
そうそうそう、50円とかね、30円とか、ね、
でもなんかそうやってゲットした方がいいかもしれないね、狙ってるカードって。
まあね、そう、最新のなんかすごいのとか、もちろんめちゃめちゃ強いやつは手に入んないけど、そういう手もあるかなと。
そうやな。さて、聞いてくださいよ。
何ですか。
収録日は2月15日なんで、バレンタインでしたね。
あ、そうです
ね。昨日で言うと、そうなんです。僕はバレンタインデーの思い出というと、
はい、
7年前の国家試験ですね。
おな、何かあったんですか。
いや、国家試験が2月16日だったよ。
あ、そう。
あ、そう。で、イコール、86を納車した日なんですよ。
あ、はいはい、自分のモチベーションを上げるために看護師になってもないのに86を買ったっていうあれですね。
そうです。そのまま国家試験の夜に86車ねを取りに行ったってことなので、いや丸7年乗りました。
な
るほど。国試から受けて丸7年なので、看護師次8年目に突入
しました。じゃあ結構記念日なんですね。
記念日なんですよ。もう あの時21とかでしょ、右も左もね、仕事とかわからないわけですよ。
いや、そうですよね。
この時期、その時はなんだろうね、やっぱ看護師の思い出というと、看護学校から言うとね、一番はね、母性看護学っていうのが一番辛くてさ。
母性看護学、お母さんのやつですか。
そうです。なので産婦人科に行く実習なんだけど、
はい、
何が辛いって、普通看護師の実習って患者さん一人を受け持つんだけど、受け持って、勉強させていただく、
ん
だけれども、産婦人科なのでお母さんと子供がいるんですよ。まず2人っていうところがまず、
なるほど、
っていうのと、男性はですね、産婦人科に行けないのでそもそも
そうですよね。
だけど必修単位というところですごい苦しいわけ。
なるほどね。
それが俺、成人式のど真ん中、確か成人式が水曜日かなんかだったのよ。
ああ、この話なんか野田ラジオでね一回知ったかな。
言ったか。そうで、月か、実習で、木金も実習、中は成人式、袴着ながら記録するとか、そんなこともしたりとか
はい、はい、
3時間4時間があったよあと全部行きましたよ、
はい、
もうベロベロで実習に行ったら、俺の受け持ってたママさんだね、ヤンキーでさ、
はい、
ヤンママだったんだよ、ここで寝てなみたいな、先生来たら起こしてやるよって言ってくれた思い出があると、
はい、
それが
肝ったまです。
そうなんです。ちょっとこの話がね、後につながっていくと思うんですけど、
はい、
成人式とか、そういう式典、ホズミがどちらかといったらあれだよね、否定派じゃない、否定派ではないんだっけ。
いや、僕は否定派ではないんですけど、果たしてこれはどれだけの人の心に染みているのかなというのは、はなはな疑問を感じながら参加したたちで、
はい、
僕は結構こういうのなんか真に受けちゃうんですよ。僕は卒業式、大学の卒業式 の会ったこともない学長の話も聞き入ってしまったりとか。
ちゃんと聞く人。
結構聞き入ってメモ取りがちなタイプ。
メモ取りがちな人はいはい、はい、
隣に座って説に惹かれたんですけど、でも成人式も結構真面目に話聞いてて、でもなんかそうなってくると結構脅してくるじゃないですか、成人式とかって。いや、もう明日から皆さん大人ですから、
はい、
今日から大人ですよみたいな、
うん、
責任を持って社会に貢献してくださいみたいな感じのこと言ったりとか、
うん、
あと僕の友人の木田力丸という、今国語の教師を茅ヶ崎でやってるやつがいるんですが、
木田力丸、
はい、すごい名前なんですけど、その名前の名は置いておいて、彼がその茅ヶ崎地区の成人代表だったんですね、
はいはいはい、
でなんかその成人式でのコメントの練習をなぜかうちでやっていて、
穂積家で
なんかたまたま遊びに来た時にやっていて、いや、こんな感じで言おうと思うんだよねみたいなことが割といいこと言っていて、
力丸、
なんか、あ、やっぱりいいこと言うんだな大人みたいな。 やっぱ大人になったらいいこと言わなきゃいけないんだなとかっていう風に思ってた時期が僕にもありました。
成人式でございますね。本当になんか今さ、まあ真面目、クソ真面目にさメモとか取って惹かれるみたいな、うん、なんか真面目にやると惹かれるよね。
いやそうですね。だからそもそも成人式とか、まあ、卒業式というものがですね、ああ、まあ、真面目にお偉いさんの話を聞いて、ああふむふむと、いい思い出を振り返ったりですね、明日への希望を一新新たにしたりするような場ではなく、
はい、
みんなでワイワイ盛り上がれ写真を撮る場になっているということになってるんでしょ
う
ね。
いやもうただのイベントですよね、う
ん、いやまあそれは実は僕は否定しませんけど、
ね、ああいやでも実際まあ俺もそんな感じだったからさ、うん、ワイワイおお前久々じゃん写真撮ろうぜみたいない
やそうだよね、気がするタイプだから、
そう、それでインスタ上げちゃおうぜみたいなタイプだったから、
いやいや羨ましいですよ
いやなんかクソ真面目な話をするとさ、まあ、俺じゃないんだけどさ、まあ、僕は今の樋口くん、うん、一緒の高校なんですけど、うん、樋口くんはね、まあ、あの校歌を真剣に歌うタイプだったんですよ。
ああいいね、
いいよね。だけどやっぱ周りから笑われてたのはね、なんかかわいそうだな、
すげえんじゃないよみたいな。羽生結弦だってね、あの日本の国歌大合唱するで有名ですから、やっぱりそういうのは真面目な方がいいと思います。
だよね、まあ、そっちの方がかっこいいけどなんか恥ずかしくて笑うみたいな、うん、あるよね。だからちょっとそこをいう観点にもなってくんじゃないかな、ちょっと今日のテーマってとこに関しては。
はい、じゃあちょっと今日のテーマ発表していただいていいですか。
いいですか、このままいっちゃいますよ。じゃあ、はい、次のコーナーです。野田ラジオ、ここ見てるやついる？いねえよな。
いねえよな。
いねえよな。はい、ってことでですね、はい、ここ見てるやついる。今日のテーマはございますか、
はい。
大人と子供、その間ってないの？
おお、なかなか際どいところに迫ってきました、
ね。いやー、なぜこのテーマがあったか。最近僕飲み会でですね、うん、まあ、同い年の男の子4人、まあ、28歳の子たちだね。
28歳。
はい、の子たちの男の子4人と、まあ、席、卓を囲むわけですよ、
はい、
で横には21、2の女の子たちがちょっとキャピキャピして、まあ、マーチングの集団
びっくりした、はぶらせて
ん
のか
なちゃうで、まあ、そういう飲み会があったわけなんですよ、
うん、
でそれでですね、まあ、21歳の子たちはさ、彼氏いないみたいなさ、恋バナで盛り上がってるわけ。
なるほど。
でも俺らはさ、まあ、結婚してるよね周りとかさ、うん、彼女いんのとかさ、そんな話をしてるわけ、うん、俺らってさみたいな、
はい、
独身とかさ、彼女いないとかそういう類じゃなくね、
うん、
俺らって未婚じゃねえみたいな。お、未婚みたいな。
なるほど。
でも21歳の子たちは、まあ、彼女いない、彼氏いないだよねみたいな、
うん、
俺らって未婚じゃんみたいな。もうレッテル的には
確かに未婚あらさ、
そう、いつからそこが変わってくのみたいな、
うん、
いつから私彼氏いないの、俺彼女いないのから、俺まだ未婚なんだよねって表現になるのかっていう、うん、まあ、世間体の話なんですけど、
そうだよね、
まあ、そこでさ、まあ話のテーマになったのが子供と大人の違いってどこみたいな、
うん、
まあ、結論いかなかったし、多分この話にしながら難しいと思うんだけど、知っとくべきことかなと思ってて、で俺も結構ずっと常日頃考えてるのは、まあ、児童養護施設に関わるんですよ僕、まあ、18歳になった以上になったらもう児童養護はね、あの出てってってなっちゃうわけです。自立、大人、成人みたいな、
機械的に排除されていく。
そうなんですよ。3月31日まで子供で、4月1日から大人って世界で扱われるわけですよ。
そうね、
残酷なわけよ。
残酷ですね。
残酷なわけってなった時にはいきなり大人っていう白黒はっきりではいけないんじゃないかみたいな。じゃあその白黒の間にグレーゾーンを作るために、なんか例えばだけど子供児童期と成人期の間に青年期とか作った方がいいんじゃないかなとか、
うん、
だんだん移行する準備って必要じゃねみたいな。
なるほど。
っていうのを考えたわけですよ、
はいはい、
ちょっとずつスペクトラムになってった方がいいんじゃねみたいな。
ああそうね、そのスペクトラムっていう視点はもう野田はもう常に強調してるよね。
ああそうだね。
その人間の例えばその精神的な病気にしても、うん、あなたうつです、うつじゃないですみたいな、
うん、
このイエスノーだけじゃなくてそこにグラデーションがあるんじゃないかみたいな言い方もしてるし。
そうだね、まあ、ってところで、まあ、俺はすごく一番興味関心があるとこなんだけど、境間ってところに関しては、まあ、なんだから大人子供って話題は、まあ、やっぱりうちらが最近さメンタルによってってさ、メンヘラだったりさ、
はいはい、
紐男とかさ、まあ、そういうところにもどんどん紐づいていくんじゃないかなと
思って。そうだよね。
細野くんちなみにどう思う？
いや僕も 今ねちょうどその連続的に最近の野田ラジオとつながってるんじゃないのってことを言ってくれたけど、ああ確かにその死にたいって言ってる子とか、
うん、
まあ、マイメロ大好きな子とか、
はい、
紐男とかってどこか自立できてないところがやっぱあるんじゃないかっていうふうに思っていてね、うん、
はいはいはい、
で幼年期っていうかさ、
うん、
その子供だなっていう風に
幼年期ね
思ってしまうものがあって、やっぱアーサー・C・クラークっていう SF 作家がかつて地球幼年期の終わりという素晴らしい名作を書いたんだけど、うん、まあ、それは宇宙人がやってきて人間を大人にするっていうそういう話なんですよまあまあまあこれはネタバレになるんであんま詳しいことは言いませんけど、まあつまり地球っていうのはまだまだ子供ですよと、争いもしてるし、自分の欲望のためにしか生きてない人ばっかりじゃないですか、で地球全体が大人も子供もいなくてただのクソガキなんじゃないのっていう、まあ、苦言を呈したわけですよ新しいクラークは。まあ、そういうふうに考えると、果たして我々の身近に大人と呼べる存在は本当にあるのかと、まあ、それはひっくり返して言うと、じゃあ僕らは何に対して大人っていうふうに思うのかなっていうのを。
そうね、ちなみに自分は大人って思ってる？
僕は大人であろうという努力は してるつもりではあるんだけれども、でもそれってなんだろうな、僕は一種のやっぱり責任と
責任ね、はいはい、
判断とリスクを取ることだと思うんだよね、
うんうん、
で守られる立場ではなくて守る立場になること、
守る立場、はいはい、
これはナルトの鹿丸が言ってたセリフだけれども
いいよ、
来て託される側じゃなくて託す側になるっていう、
託す側ね、
のが、まあ、一つ大人っていうものの考え方の、まあ、大きなね、あの定義つうか、まあ、指針なんじゃないかなっていうふうには思う。
あ、はいはいはいはいはい。
で、まあ、まあ、ちょっと冒頭だけどいきなりこうもっと深いところに行ってしまうと、うん、まあ、さっき地球全体に果たして大人いるのかみたいな感じのことを言ったけど、
うん、
これを問題視してたのがやっぱりあらゆる宗教だと僕は思っていて、
うん、
例えば神とか
仏
とかね、ああ、それって人間以上の存在なわけじゃん、
はい、
だからそのスーパー大人みたいなのを設定したわけよ、
うん、
でキリスト教圏の場合の神とか、まあ、ヨーロッパ系の神っていうのは守ってくれる存在だから、はいはいはいはい、人間を、だからそれっていつまでたってもある意味大人になれない、である種制御されているっていうような感覚を植えつけるわけで、も東洋圏の仏とかっていうのは、
うん、
慣れちゃうから人間が、
はいはい、
あるいはその老荘思想の同郷の老子とかね、仙人とか、
うん、
まあ、聖とか、まあ、聖者って言われてる者たちって人間以上の存在だとされているものなんだけども、
うん、
まあ、それになるためのプロセスをどうやって修行して獲得していくかっていうことが、だから非常にこう人間以上の精神存在なわけよね。でそれを大人っつうか、まあ、先生っていうふうに言ったんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、先を生きたものというふうに言ったんだけど、まあ、そういうものまで大人というふうにひっくるめるかによっていろいろ考え方変わって
くる。そうだね、ちょっと角度が変わってくる、
まあ、ちょっと一旦あの話をもうちょっとカジュアルな感じに戻して、
まあ、でもそれ今の話で言うと、うん、大人っていないっていうかスーパー大人がいるから大人を目指すっていうのが、基本的になってくるんじゃないかなと
思った。そうだよね、だから大人を目指し続ける人生なんじゃないかなっていう。
そうだね、大人に
思うわけさ、
なれる時は死ぬ時みたいな
まあ死んでもなれるかどうかわからないけれども、でもかといって子供心を忘れてはいけないというのもあって、うん、まあそれは非常に難しいところであるんだけど、でもまあ僕らってまだ子供がいないじゃん自分に、
はいはいはいはい、
まあ、親戚とかにいる子はいる人はいるかもしれないし、うん、まあこのラジオ聞いてる人はもうたくさんいると思うけれども、果たしてその人が大人なのかというとわからない。
そうだよね、うん、まあ、確かに今さっき言ってたさ、託す側、
うん、
託される側から託す側ってすごく、まあ、ちょっと抽象的になってしまうかもしれないけど、ちょっと世代間遺伝っぽいと思って。
おう、というとどういうこと？
要はお母さんから生まれて、自分が自立してまた僕たちが子供を作って、
うん、
でその子供がまた、孫をもう俺から見たら孫を作ってっていうような、人をつないでいくというか、
なるほどね、
遺伝子を残していくみたいなのが一種の託す側に、まあ、なんつだろう、人として物理的になんじゃないかなって
ちょっと。ああ、だからその生命情報を託していくっていう、
そう
意味だよね。うん、まあそれももちろんあるし、その文化的なものもあるよね。
そうか。
もちろん。いやこれはね、最近富に感じたことなんだけど、
はい、
結局さ、まあ、僕らぐらいの世代ってもうがむしゃらになんか自分の技を追求したりとか、
うん、
自分の表現に突き進むわけじゃん。
はい。
でもこれって誰かがそれを真似したくなるようなものを僕は最終的には作らなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っていて、
うんうんうん、
僕はさ、いろんな先人たちが築いてきてくれた、まあ、デザインの歴史とか、
うん、
まあ、僕の父親自体がデザイナーだから、
そうだよね、
非常に影響を受けてはいるんだけれども、
う
ん、
それそうだ、
そういう存在がいたからこそ今自分ができてるわけじゃん、
うん、
だからいろいろなものを歴史的にも託してくれてるわけだし、例 例えば大きな話をしてしまうと、ひらがなっていうものを作った人たちがいたから僕ら今ひらがなを作れてるわけで、
そうだね、
あるいは文字っていうものの表現自体は書道の歴史が何百年もあってとか、でそれをうまいことデジタル化した人たちもいて、で組版っていって文字同士の間をどうやって関係するかとか、フォントっていうものをどうやって作るかみたいな風な技術を開発した人たちもいて、でそういう人たちの上に乗っかっているわけで、でそういう人たちの上に乗っかった上で、なんだろうな、例えばじゃあポップなスタイルとかさ、
はいはい、
アルヌーボー風だとかさ、ウィーンゼセッションだとかさまあそれ時代時代のスタイルとか、あとはいややっぱりクリムトの装飾が最高だよねとか、やっぱりタイポグラフィーは原博夢だよねとかさ、
うん、
田中一行はさすが校長隊だよねみたいなものがいろいろあるわけで、
はいはいはい、
そういうものを僕らやっぱり受け取った上で受け継いでいて、新しい自分の可能表現をしようってもがいてんだけど、果たしてそこにオリジナリティとか自分の表現って全くいらないんじゃないかっていうふうにそこの歴史的に思うわけよ、
うんうん、
だって僕らって歴史の組み合わせの延長でしかないわけだから、でそれに1足せるか足せないかの差だと思うんだよね。でこの足すっていうのって、僕が歴史に足した1を次の誰かが使ってくれる1にしたいじゃん、ね、
かつそれにまた足すっていうのが、
うん、
まあ文化的な連鎖みたいなところになる。
いやそうだと思う。だからまあ1どころか、まあ、0.0000001 足せたらいいかなぐらいにしかも最近は思えてないんだけど、
なんか今を生きるぜみたいな結構あるじゃん、
うん、
曲だとマインドみたいな、
うん、
YouTuber とかもそうだけどさ、うん、その受け継いでるって感覚がないかもしれないね。
うん、インヘリテンスですね。
そう、背景ってとこ、うん、要はその背景の歴史さえ考えればさ、全然自分今の腹が切れた捉え方で今を生きてる人ってあんまりいないと、逆に言うとすごく視野が狭い中今を生きてるっていう、
当たり前に、まあね、視野の狭さを感じてしまいますよね。だから YouTuber とかでヒカキンとかにマジで感謝してる人っているのかなっていうふうに思うしだって彼がいなかったら日本の YouTube の地位ってそんなに低くない、ね、
やな
すごく頑張ってるじゃないかなと思うしね、う
ん、だからそのうちだってある意味時代の最先端なわけじゃないですか。
おっしゃる通りですよ。
時代の最先端である感謝っていうのは背景を捉えなきゃいけないっていうところでさ、うん、今言ったようにそのプラス1をどう追求していかないと、要は停滞させちゃいけないと、
うん、
最先端である以上。
そうですね、今すごくいいこと言ってくれたけど、プラス1をするっていうのとやっぱり自分の時代が最先端、
うん、
時代というかもう全宇宙生命の歴史の最先端ですから我々は。
せやな、せやな
言ってしまう。で、あのね、やっぱあそれがすでにあるものと思ってることが僕はすごいナンセンスだと思っていて、
うんうんうん、
絶対誰かが作ったしそれ保持してった人たちがいるわけじゃん、
はい、
だからさまざまな言語がもうすでに滅びていて、あらゆる文字が解読不可能になっている時代で、さまざまな DNA を持った動物たちが死滅している時代で、
うん、
よりより多くの絶滅危惧種が増加している、そして人々は大気を汚染しまくっているこの時代で、一体どれほどのものを次の世代に残せるか、そして我々はそれを全て借りていると。
なるほどね、
この言葉だってそうですよ、借り物ですよ、
まあ、そうだね、うちらがこれでコミュニケーション取れてるもんね、うん、
教わった作られた借り物ですからね。
その感覚を持つだけでもかなり変わってくんじゃないかな。意外とさ、野田ラジオで過去に語ってること多いなと思ってて、
うん、
さっき言ったように真似したくなることとか言ってたじゃん、うん、真似の連続だと思うんだけど、うん、真似してプラス1になってくっていうところに関して言うと、多分うちらは昔プロっていうところで語ったなと思った。
あ、
プロとはっていう、お金稼げればプロなのみたいな。
なるほど。
でお金稼げれば大人ってわけじゃないよね、
うんうん、プロとその大人は結構近いと思う。
プロと大人近いね、うん、だからその時の春明の結論は、うん、真似されることって言ってた気がするんだよ、ね、
言ってたか、
うんうん、
同じこと言っちゃった。
だから多分だから今思うとプロってそういうことなのかもしれないね、うん、憧れっていうところだったりとかになるんじゃないかな。真似したい、要はなんか歴史においてのプラス1を編み出した人
うん、だし真似したいものって、うん、やっぱり生存につながるものだから。
せやな、
うん、やっぱりね、サバイブの仕方を教えるっていうのがやっぱり大人がやるべきことじゃないですか。
あ、まあそうね
とは思います。
このさ、質問の一番最初ってさ、確か穂積君大人とか子供どう思うって話してて、うん、まあ、大人になんなきゃいけないなって思ってるって穂積君言ってたけど、
うん、
俺は逆に子供の心を忘れないっていう考え方なのよ。
いや、すごくよくわかるよ
そうなのよ。そこに関してはなんか確か中二病の話で話したこともあると思う、うん、中二病でバカにするけど、中二病のあの時の夢見て、誰、世界の中心は自分だみたいな、
うん、
この世を全て回してるぐらいの自信と、うん、 感受性ってすごく大切なんじゃないかって話をしたのあったのでね。で結局大人になると恥ずかしいからやめないよとか、それ子供っぽいアハハってなってるからこそ、本当は中二病って一番楽しい時期、一番夢見たり一番クリエイティブな時期なのに、それを封印して、いやそれこそ普通とか世間体とかに落とし込めてしまうみたいな話をしたような気がしてて、っていうことで俺は中二病の心って忘れちゃいけねえなって思ってたから、
はいはい、
時代が進むというか年齢が進んだり生活の水準が変わるじゃない、うちだって、
うん、
やっぱ食っていかないと税金払えねえしみたいなってなってく中でも、あの自分の夢みたいなところ、あの目標だったものを捨てないために中二病心は必要だから、それってイコール結構子供心につながってくるなと思ってて、
うん、
捨てたくねえなって思ってると思ったんだね。
いやそうね、いやその中二病は確かにその夢とか自分のモチベーションと か、うん、だかその社会が用意した世界観と自分がその子供から持っていた世界観っていうのがなんか全然噛み合わないぞっていうところから何か生まれる、うん、だから最近のラノバとかで、まあ、世界系とかあるいは異世界転生とかっていうのが流行ってるけど、はいはいはい、あれってこの今の世界観で結構ドロップアウトしてる人たちが主人公になったんですよね、うんうん、ニートとか引きこもりとかさ、まあ、あるいはこう何の変哲もない人生を送っているサラリーマンとかブラック企業の人とかがなんか旬なことからなんか交通事故に巻き込まれて死んで世界転生して前の前世の知識を持ってなんかこのすごい活躍していくみたいな、それってこう今のこの世界の残念を別の世界で晴らしたいっていうところだと思うんだけど、でも僕はその中二病的な世界線はつか、うん、夢に対する熱い思いみたいなものは、まあ、一つ必要ではあると思うけれども、うん、本当の子供心っていうのはそんなレベルじゃないと思うんだよね。
もっと
2歳以下とか、
あ、はいはいはい、
9ヶ月とか、まあ、マイケル・トマセロっていう児童発達心理学者確か9ヶ月革命ってことを言っていて、
うん、
言語を人間が使い始める最初の兆候は9ヶ月の時にあると、うん、そこにジョイントアタッチメントっていうことをやり始めるんだけど、うん、子供ってさなんか指さすやーとかさ
いやいやいや
とか言いながら指さす、
はいはいはいはい、
あれって自分とあなたが同じ共通のものを見てますよねっていうことをアピールするための印をデザインしてる行為で、だから最初の社会活動なわけよ。
で要は自分以外を認識するところってことね。
そうそうそうそう、
他人を認識しながら指示するところね、
うんでうん、僕これ見てるっていうのはあなたも見てますよねっていうことを、だって自分が見てるだけだったら見てればいいんだから、うん、であなたにも見てほしいっていうのが指差しに含まれてるから
あとかいうやつね。
そう、はいはい、でそこに自分と私の間の境界線があって、そこら辺から言語が発達してくるっていうのが、まあ、レフ・ビゴツキーから始まる児童発達心理学の流れの延長なんだけれども、
うんうんうん、
まあ、それをすごく噛み砕いて言うと、我々ってかつて言語を獲得する前はあらゆるものを言語ではない何かで把握してたわけよ、
うん、音とか
音なのかイメージなのか、でもそれって、まあ、僕らが記憶がもう2歳半前には遡れない、
なるほどね、
同じようにその時の状態って取り戻せないわけ、
はいはいはい、
でもそれってさ素晴らしい状況だと思わない？だってあらゆるものとつながれてあらゆるものを同一視してるって、これ戦争なくなりますよ。
そうか
この状態ってね、
そうそう、ま
あ、すごく大げさな言い方だけど、
あれじゃん、音楽は国境がねえぜの以前の問題だな。
そうそうそう、うん、で音楽も絵画も一緒だからね、
うんうん、
あのでそのなんか幼児的な超、言語状態というか、
はいはいはいはい、
だからでそれがもうちょっと大人になってくると全部あーとかだーとかさーとかっていうのですよ。ある程度の、音の塊であらゆるものを区別していく、
うんうんうん、
そこからもっと分節してコップとかマイクとかいうようになるわけじゃん。まあまあとかパーパーとか、
はいはいはいはい、
でも全部だったわけじゃん。全部あーなんだよ、全部そうなの、全部同じものなの。
すげえな。
それって、うん、まあ、有足っていう風にね文化人類学とかと言うんだけども、その状態っていうのって結構さもう無理じゃん。もうこう言語が発達してもう僕みたいに余計な言葉ばっか覚えてで偉そうにね
知識が入ってきて、ね、
その知識を振りかざすなんかバカみたいなこと
している、プライドも入ってきてね、
そう、 いろいろ、そういう人間はもうダメなんですね。でもそうなってそれを分けられる以前の状態を取り戻しつつ分けるっていう、
はいはいはいはい、
大人と子供の両方を使っていくっていうのが必要なんじゃないかなと思うわけですよ。
あ、それがでも間になってくるかもしれないな。
そうかもしれない、
大人と子供を
使ってい
くっていうところで言うと、
いやでもそれって一番難しいよ。
確かに難しい、
大人の次に必要なものだもん、
ね、そうだね、うん、大人になってから大人と子供になるのか。
そう
だから段階的にはいいのか、
うん、
子供、大人、 ミックス
そう
っていう段階を踏むってことだよね。
そうですよ。でだから僕はね、一番好きな仏教学者が鈴木大拙っていう学者っていうか、まあ仏教者なんだけれども、彼が禅っていう言葉を世界中に広めた人で、カリフォルニアで英文で仏教の解説書を書きまくって、もう世界的に大拙鈴木といえば、世界の仏教の大家だっていうふうに言われてるような存在なんだけど、で彼が世界の人としての日本人とか、世界のグローバリズムっていうのをどう日本としてやっていくかみたいな感じのことを言った時に、ヨーロッパっていうのはその分節型ですよ、全てのものを分けて整理して合理的に考えていくって考え方です。でも西洋、東洋っていうのは逆だと、あらゆるものをミックスしていくと、で統合していくものだと、
ま
あ、
それ好きだな、
それはまあ老荘思想のタオっていう考え方から、あれはさ陰と陽がさもうグーって巻き込まれていくようなものでしょ、あれも全部こう一緒くたにしていくと、分かれたものを一緒くたにしていくものだと、で両方必要だと、分けた上で分けないで分けるっていうのが必要なんだと、分けて分けないっていうのをこれからの社会世界やっていくべきだっていうことを言ってたんですよ。
両方必要だっていうのがキーですね、これは。
そうなんですよ、
大人も子供も必要だと、なんか間がちょっと見えた気がするな。もっとフラットに言うとさ、いろいろ大人子供って調べたよ、一言、大人とは子供とはみたいな、子供ってさ自分幼い子児童をみたいなのがやっぱ定義づけなのよ、なんか抽象的だなと思ったんだけど、そのね、何歳とかじゃなくて、大人はどちらかというと一人前に成人した人って書いてある、これ一人前がキーなんじゃねえかと、
はいはいはい、
それがさっき言ったプロってとこだとか真似したくなる、だから成人しただけじゃ大人じゃないのよ。
そうです、
ね、大人の概念って、一人前に、でも一人前って何をもって一人前ってなるかもしれないけど、それが多分さっき言ったに人生じゃない、歴史上のプラスアルファ 1.001 だったりとか、誰かに真似されたいっていうのが一人前になってるとこなんじゃないかなと思って、
そうかもしれないけど、僕は、あえてでも半人前を掲げたいっていうふうに思う。
半人前思想ですか？
半人前思想掲げて
た、はいはいはい、
一人前だって思った瞬間にその人は一人前じゃなくなりますよ多分。
一人前だって思った瞬間に、でもそれをそうか、
いや僕はね、なんかね、ずっと思ってるのは、そのいやこれ完璧だわって言ってる人はバカが狂人かっていうふうに思ってるわけ
はいはいはいはい、はい、
そんなものはありえないと、完璧なものなんて存在するはずがない。でもそれって自分を半人前だと思い続けることってすごく大事で、で僕はなんか大人になろうとしてますって、大人という風に見なされる年齢で言っているけれども、これ何かというと、自分が大人だと思った瞬間に自分の精神的成長は止まるというふうに思う。
そうかもね。
でもとはいえ、じゃあ自分がその成人としての務めを果たせるすというのは、やはり次に来る何者かに場所を用意することであるというふうに、
それがさっき言った鹿丸だっけ、のセリフになってくるのは、鹿丸じゃないか
もなってくるし、言ってしまうさ、自分はさ、じゃあ例えばグラフィックデザインという仕事を受け持ってますと、でも僕がさ自分の会社でその仕事を受け持っていたら、僕の会社で僕のような仕事をする人って別にいらないわけじゃん、僕がいれば。
そうだね。
だからそこに入る余地がないわけじゃん、次の世代の人が、せっかくたくさんいるのに、そこが早くどくと。
なんかすごく教育っぽくなってくるね。
だからなんか僕、自分がすでにいる場を開けていくっていうのがやっぱ大人がそういうことなんじゃないかなっていうふうにちょっと今思ったかもしれない。
すごいね、起業家っぽいね。
起業家かな、
立てて託して、立てて託して。
いやまあ今は仕事の話で言ったけどさ、だこの本当は野田ラジオだって、
野田じゃない誰かに託してくって
でもそうした方がさ、まあ、僕らはだから別のことをやればいいわけで。
そうね、
その下でうずうずしてる人たちが、いや下とかいうのはあれだけど、うずうずしてる人たちに対して野田ラジオっていう場を上げて、その人たちが使える新しい何かにしていくっていうのもあるよね。
まあでもその考え方って結構俺好きっていうか、やりたくて、それは、なんつうんだろうな、 一人で全部やるって感じじゃないじゃん、うん、誰かを考えながらやるっていう考えのもと、俺は結構仕事とか、まあ、医療もやってるから結構それに近くて、結局は自立させるっていう感じになるじゃん。患者さんだったら退院させる、
うん、
患者医療と共に過ごしてたのを自立させる、それに結構近いかなと思ってて、うん、そうですね、なんか教育っぽいですね。育ててあげるというか、託す託されるって話だなと思ったんだけどさ、なんか愛って感じ子育て
あ、はい、まあ、社会として発達していくっていう感じなのかもしれないけども、で僕はねちょっと最後に、ちょっと時間も結構あれなんで、
あいよ
最後にちょっとまた漫画から名言を紹介したいんだけど、
はいはいはい、
ブリーチの黒土真由里ってやつがいるんですよ。
黒土真由里、はい、
僕は彼がすごく好きで、
はい、
もうね、彼がね言ったセリフがあるんですよ。ザイルアポログランツに向けてね言ったセリフがあって、私は完璧を嫌悪するって言ったんですよ。
さっきのセリフまんまじゃないかよ、うん、
で完璧であればそれ以上はない、そこに想像の余地はなく、それは知恵も才能も立ち入る隙がないということだと。わかるかね。
いや、わかるよ。わかるというか、今の話からの流れ的にわかるよ。
いや、わかるかねまでが実はセリフなんです。
あ、ごめんなさい。
いや、これ僕が言いたいのは、で世の中で完璧なものなんて何一つないっていうことをみんな思った方がいい。それはなぜかというと、そこに自分の立ち入る隙が全てによって開かれているというふうに思った方がいいということなんですよ。
逆に完璧って言ったら瞬間閉ざされると、
うん、自分が参入できるから完璧じゃなければとか、どんどんどんどん自分が参入できるように世の中を半人前扱いして自分が一人前に、一生たどり着かない一人前に向かっていくっていうのがあるんじゃないかなというふうに思いましたね。なんかアキレスとカメみたいな話ですよこれは。
いや、でもなんかしっくりくるね、うん、だからまあまとめじゃないけどさ、まあ、大人と子供の間ってなんだろうみたいな話から始まってさ、
うん、
まあ、いろんなところに反映したけど、
うん、
まあ、結局はなんか半人前をちゃんと認めたりとかさ、あとは大人と子供が入り混じった木を作るだったりとかさ、
うん、
なんかしっかり白黒分けるわけじゃなくて、ちょっとそういう余暇のものを入れていくというか、その状況を認めていくというか、大人に、ならなきゃっていうプレッシャーも大事だなっていう。
いや、そうね、
うん、
いや、すごいいいこと言ってくれた。
そういうところなのかなと思って、
うん、だから今の成人式はそういう意味だとあまり機能しないね、やっぱり。
そうだね。じゃあなんか成人式じゃもう多分もうイベント化しちゃったじゃん、
うん、
ただ2歳になったらいい子みんなで集まるみたいな、なんかそういうのあるといいね、新しい。
いや、そうだから、 お前に大人を託すぞと。まあ、今すぐできなくてもいいけれども、うん、これから大人半人前として生きていくんだ。
なんかさ、それを考えるとさ、ごめん、韓国のさ、徴兵制度とか結構いいのかもしれない、うん、
ああ、なるほどね。
それはイベントではないでしょうよ。
まあ、
国の一部になるっていう、
まあ、それが、まあ、国の一部に果たしてなるべきか否かは一旦置いておくとして、うん、まあ、確かにその猛烈な経験をせざるを得ないというのはあります、うん、まあ、あれなんか30歳まで行けばいいんだっけ。
そっか、ちょっと幅が広
いのか、いろいろあると思うけど、まあ、スイスとかもね、やってますけど。いや、でもそうですよ、そういうなんか強烈な体験をするというのはあると思うし、まあ、それこそ我々半人前たちがそれをゼロ人前の人たちに用意できるかっていうところなんですか。
その場をね、
場を。
いいじゃん、なんか考えられたいね今後の子たちに、この狭間の子たちに、
はい、
俺らがやんなきゃ継承していかなきゃいけない、
は
い、
いや、そうですよ、
世代になってくるわけなんで、
うん、なんで野田ラジオの、ゲストを募集してます。
はい、そんな感じでございますはい、81回でございましたが、
はい、
大人と子供ですって。
いや、ちょっとなんか俺ちょっと今日熱入っちゃったわ。
いや、なんか俺は聞いてて、もうもっと来いって、あ、来て、めちゃくちゃ来てたけどさあ受け止めるぞって感じで来てた。
いや、野田ファンの皆さんすいません、ちょっと僕が今日喋りすぎました。
いや、細見ファン増えてるからね、増えてるから多いから、ね、細見くんね、いいね。そんな感じでございますが、
はい、
まあ、うちはもう、まあ、大人に憧れつつ、子供心忘れないようにミックスを目指せるようにしましょうよ。
はい、
まあ、面白く
ミックスナッツで、
責任を持って面白く、
うん、
ミックスナッツでいきましょうか。アーニャですね、本当に、
はい、アーニャとロージャの間、
アーニャとロージャの間で、はい、インスタグラム、ツイッター設けてます、アットマークのダラジオ NODARADAO、 ぜひぜひ待ってます。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。